医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の2回目、遷延性外傷、慢性外傷と題して、名古屋市立大学呼吸器免疫アレルギー内科学教授、新見明夫さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんです。
今日は核胆と外傷ですけれども、外傷について主にお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これガイドラインがあるそうですけれども、はい、これはどういうことでできたんでしょうか。
はい、咳は非常にありふれた症状ですけれども、頻度が高い症状で、患者さんが医療機関を受診する理由として最も高い主訴であるということが知られております。しかも原因が多岐にわたっておりまして、呼吸器疾患のみならず、循環器疾患、耳鼻咽喉科疾患、それから消化器疾患である移植動脈瘤症など、非常に多岐にわたるということ。また、胸壁線写真というのは基本的な検査ですけれども、これで異常を示さない患者さんが多いということがありまして、診断に難渋いたします。また治療もなかなかうまくいかないことが多いということで、診断も治療も難しいということが背景となって、ガイドラインが作成されております。
はい、そういうことですが、そのガイドラインに基づいてお話しいただきますけれども、まずは患者さん、そういう悩みがあっていらした場合に、問診から入ると思いますけど、はい、どういった流れでいくんでしょうか。
はい、咳の鑑別に2つポイントがございまして、まず1つは持続期間です。ガイドラインでは3週間以内の咳を急性外傷、8週間を超えるものを慢性外傷、その中間を遷延性外傷と分類しております。急性の外傷は急性気道感染症、上気道炎、気管支炎、それからそれらが治った後に咳だけが残る感染後外傷が多いわけですけれども、3週間を超えると感染症による咳は減ってまいります。8週以上になると多くは非感染症ということになります。でもう一つは核胆の有無でして、核胆を伴う脂質性外傷と伴わない慢性外傷、これも、もう一つの鑑別のポイントとなります。
はい、核胆についてはこれあるなしで大体病気が分類されますか。
はい、脂質性外傷は少し原因が限られてまいります。感染症は脂質性外傷を定義することが多いわけですけれども、感染症以外ではタバコによる慢性気管支炎 COPD、 もう一つが副鼻腔気管症候群といいまして、蓄膿症に合併する気管支炎、この2つの疾患は脂質性外傷を定義することが多いということであります。で一方、慢性外傷は、それ以外の疾患多くのものがありまして、どちらかといえば慢性外傷で、鑑別に困ることが多いということになります。
はい、それから今問診の中でこれ例えば季節性とかそういうこともありますか。
はい、慢性外傷で一番多い原因疾患が咳喘息、咳だけを呈する喘息なんですが、この疾患は一定の季節に悪くなる患者さんが多いというのが重要で、鑑別のポイントとなる問診上の重要なポイントであります。
あとは日内変動などもありますか。
はい、一般的に咳は夜間には出にくいんですけれども、咳喘息の患者さんは夜間に咳が出て睡眠に支障をきたすといったことがしばしばありますので、これも大事なポイントです。
はい、先ほど消化器系あるいは耳鼻咽喉科系の病気とも関係する、はい、ということでしたが、その辺もありますか。
はい、消化器系の移植動脈瘤症ですね。これは移植動脈瘤症自体も増えているんですが、それによる咳も日本でも近年増えております。食生活の変化とか、肥満の増加とかいったことが言われてますけれども、特に移植動脈瘤症単独で咳が出ることもあるんですが、他の疾患に合併することが多いというのが特徴です。これは逆流が 食道粘膜に薬流したり上気道まで流れてくると咳が出るわけですけれども、うん、逆に咳自体は逆流を弱するということがありまして、うん、またそれが逆流を起こすということで悪循環をきたすということが知られております。
耳鼻科系の病気からはどうでしょうか。
はい、先ほど申し上げました副鼻腔炎に合併する、うん、まあ、副鼻腔気管症候群もそうですし、アレルギー性鼻炎で咳が出ることもあります、うん、それから喉頭アレルギーといいまして上気道のアレルギー性の炎症で咳が出る病気が知られております、うん、でもちろん、まあ、悪性症といったものも咳を起こすわけですけれども、良性疾患にもそのようなものがいくつかございます、
うん、はい、そういった問診のポイントがあって、その次には、まあ、検査を行いますか。
はい、まず基本的には胸部 X 線撮影を行います、うん、であと私ども呼吸器内科医でやはり頻度が一番高い咳喘息を想定して、スパイロメトリー呼吸機能検査ですね、うん、それから呼吸中の一酸化窒素濃度呼吸 NO、うん、これが咳喘息では上昇する場合がありますので、うん、そのような検査、あとは血液検査で一般的な、まあ、白血球と分核、それから CRP、それから、まあ、感染症の抗体化でありますとか特異的 IG あるいはトータル IG といったものを測定いたします、
うん、はい、まあ、そういう一般的検査とそれから今多分環境医さんとしては画像センターでCT とか MR を取ること比較的容易になってますけど、その辺はどうですか。
はい、まず胸部 X 線撮影をまず行うことが基本ではありますけれども、それで異常所見が疑われる場合、それから、血痰が出るとか脳性痰がたくさん出るとかそういった場合には CT もオーダーいたします。
まあ、そういうことで採血、画像、呼吸機能とで呼吸機能は、まあ、一般の会議さんではできない先生も多いでしょうから、そこが必要と思われた場合には、まあ、専門家にお願いということでしょうかね。
はい、そのようになります。
はい、で、先ほどの検査を行って、まあ、診断をつけていくということですね。はい、それから、まあ、そういう状況ですけれども、まあ、やはり患者さん困ってこられるんで、まあ、何らかの対応ということになりますけど、その一般的な考え方としてはどうなりますか。
はい、一般的にはまず鎮痛薬を出しておきましょうという対応が少なくないと思うんですが、うん、ガイドラインではできるだけ原因を見極めてその原因疾患の治療をしてくださいということを強調しております。例えば先ほどの、ま、症状の季節性とか、夜間に咳が出るとか、そういった方であれば咳喘息を想定して、うん、咳喘息の治療、吸入ステロイドやベータ刺激薬等を、ま、処方していただくといったことが、うん、ま、ガイドラインでは推奨されております。
うんうんうん、はい、その問診でだいぶ絞れるわけですね。まあ、例えば消化器の逆流ならばその対応ということになりますかね。
そうですね、典型的な胸焼けとかげっぷといった症状に加えまして、まあ、飲食と逆流症の咳の特徴がいくつかあります、うん、朝起床直後起き上がったらすぐ咳が出るとか、うん、食後に悪くなるとか、体重が増えて悪化するとかそういった特徴的な病気から疑いを持つことが可能です。
うん、なるほど。まあ、その辺は、まあ、例えば消化器内科ご専門の先生だと、まあ、お得意ということですね。それからアトピー外傷というのもありますか。
はい、
これは、
はい、これは少し咳喘息と紛らわしいところがあるんですが、うん、まあ、名前の通りにアトピー損炎を持っている患者さんに、まあ、続く持続的な、まあ、感染外傷ということで、うん、咳喘息と似ているんですけれども、まあ、咳喘息と違うところは、気管支拡張薬が効かない、そして、まあ、咳喘息一部は典型的な喘息に移行するんですが、うん、その移行が起こらないといったところが相違点ということになります。
う
ん、
はい、そうしますと、まあ、こうアレルギー系の薬、
はい、ヒスタミン治安機構薬が、うん、第一選択薬って、うん、よく処方いたします。
なるほど。それから感染後外傷は何か対策しますか。
はい、これはまず除外診断が重要で、うん、咳喘息でも飲食道逆流症でも風邪をひいて悪くなることが多いので、うん、風邪をひいてから咳が続くといって、まあ、来られる方は非常に多いんですが、うん、単純な感染後外傷であれば自然に警戒していきます。徐々にでも良くなっていきますので、うん、まあ、そうであれば、まあ、感染後外傷であろうということで、まあ、改善していく病態ですので咳がひどくなければ経過観察でもいいんですが、咳が強くて患者さんお困りであればこの場合は鎮痛薬、中性鎮痛薬を使用することができますし、その他漢方薬の爆問導等ですとか、あとはヒスタミン治安機構薬が効くこともあります。その薬剤を場合によっては複数処方いたします。
はい、 それから痰についてはまあ、多分痰が伴っている場合には何らかの薬を投与しますか？
はい。湿疹外傷の場合にも、まあ、基本は基礎疾患治療をするんですけれども、痰を出しやすくしてあげるということが、湿疹外傷の場合には重要な対処療法となりますので、湿疹外傷であれば、鎮痒薬は使わない。使うとすれば、まあ、去痰薬、現在のガイドラインでは、核痰調整薬と言っておりますけれども、そういった薬剤を使って、痰の角質をしやすくして、咳を和らげるということを行います。
はい。これも、まあ、何種類かあるようですけど、これは、まあ、適宜使い慣れたもの
を。そうですね。はい。いくつかの薬がありますので、使わせていただくということになります。
はい。それから、痰の、まあ、正常を見て、抗菌薬っていうのはどうされますか？
はい。これは、感染症といいましても、一般的にはウイルス感染とか、まあ、非定型病原菌のことが多いので、細菌感染を疑う症状、つまり、まあ、脳性痰があれば、抗菌薬の使用を考えます。あとは、非定型病原菌でも、マイコプラズマやクラミジアとは、まあ、抗菌薬が走行いたしますので、疑わしければ、まあ、迅速診断も、活用して、抗菌薬を使うことになります。
まあ、ただ基本的には、まあ、ウイルス対応ですから、
はい、
抗菌薬は、まあ、なるべく控えめにという。
そうですね。典型的な、まあ、喉の痛みとか鼻水くしゃみなどを伴う場合には、まあ、ウイルス感染と考えて抗菌薬は使わないというのが、まあ、基本になります。
そうですね。はい。まあ、これ、咳というのは、まあ、気道のその何かいらないものを出す反応と考えていいんでしょうか？
はい。先生おっしゃる通りで、そもそもは、まあ、生体防御反応ですので、まあ、過度に咳を抑えると、誤嚥のリスクを上げたりしますので、まあ、そういったこともあって、まあ、ガイドラインでは、まあ、中性鎮痒薬の、使いすぎないようにということを強調している次第です。
ただ、まあ、一方では QOL の、悪化がありますから、はい、そこのバランスということですかね。
そうですね。はい。中性鎮痒薬は、まあ、必要に応じて治療しますし、また、2022年に新薬が、難治性の慢性外傷に対する新薬が出ましたので、そちらもうまく活用していただくといいかと思います。
あ、そうですか。はい。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の2回目、遷延性外傷、慢性外傷と題して、名古屋市立大学呼吸器免疫アレルギー内科学教授、新見明夫さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。